上昇の明日は一番、張り切っていきましょう。
皆様こんばんは。毎月第一日曜日夜8時30分、市川うらら FM より発信しております、シンガーソングライターの上昇と申します。この番組は毎月違う私の歌を一曲私が歌って、その他に私の身近な、出来事や、私が感じている1月から12月までのそれぞれの月についての印象イメージをお話しする番組です。それでは参りましょう。皆様、こんばんは。この猛暑の夏、酷暑の夏、どうお過ごしでしょうか。私もですね、日焼けすごいしましたね。夏ね、夏は私は、ね、小さい頃から大好きで、どんなに暑くても暑くても夏は大好きですね。で天気が良すぎてね、本当に気分のいい毎日なんですけどね。まあでも自分もそんなこと言いながら、この暑さは少し危険だななんてね、ちょっと思ったりしたこともあります。そういう時はね、やっぱり体を冷やすようにしてしないとね、本当に危ないな、特にね高齢者の方とか気をつけてほしいななんて思います。7月の27日あたりはね、ちょっと海に久しぶりに砂浜なんか行ってきてですね、海を眺めてきたんですけど、なんかね、足元見ると海に、長年海に現れた貝殻とかですね、木材とかなんか真っ白になってるんですよね。なんか脱色されてるんですかね。なんかそんなものをなんか手に取って見ていると、ものすごく真っ白でね、綺麗で、ついついなんかいつの間にか貝殻拾いなんかになんか夢中になっちゃって、夢中になっちゃってね、なんか気がついたらもうコンビニ袋一袋なんか丸々ものすごい量30分ぐらいね拾い続けて、家に持って帰って、空いてるガラス瓶に入れてね、ちょっとなんかね、簡単なオブジェみたいのになったり、すごくね、なんか綺麗だななんて思って、なんか面白いですね。なんか木材も真っ白になってんです。真っ白になってて、なんつうんだろう、すごく綺麗で見応えあるっていうかね、なんかお店で売ってるんじゃないかななんて思うぐらいですね。あとは先日、私によくね歴史のことを教えてくれる平野さんという方のお宅に行ったら、東京国立博物館で神護寺の特集をやってるというので、なんかそのパンフレットを見てるうちにね、なんかあとは平野さんのいろいろ説明を受けてるうちに、800年ぶりに初めて外に出た空海さんっていう、なんか真言宗かな、なんかそうだと思うんですけどね、800年、空海さんっていう人も実際にそれを見ながら毎日ね、なんかこうにお祈りしながら修行してたみたいな、そういった仏像が800年ぶりに公開されますなんて、ね、なんか厳かな感じで聞いたりパンフレットに書いてあったので、ちょっと行ってきたんですよね。まあ、たまたまね、たまたま偶然私の家も真言宗だったものでね、まあつい最近知ったんですけど、でもね、実際行ってみるとパンフレットのね、そのお釈迦様見てるとちょっと厳しそうな顔してるんですけど、実際に行って下から眺めてみるとね、ちょっとなんかちょっと若干にこやかな、ちょっとほほえんでるような表情に見えてね、見る角度によって表情もね変わるんですね。その日もね、本当に暑くて、入り口にもね相当な人並んでましたね。外国の人もたくさんいたし、あとはね、見たこともないような巨大な扇風機が2台置いてあってね、それから出てくる風も熱風で、あんまりまあないよりはいいですけどね、まあ、効果は薄かったですけど、こんなに上野に並んだのは、小さい頃ね、ご両親に、私の両親に連れてってもらったパンダ見に来た時思い出しますね。あの時もすごかったですね、前に進まなくて。そんなことをねちらっと思い出しちゃいましたね。中はね相当すごい、もう自分も歴史が好きでね、これが1000年前の木材ですなんて言われて、それ見てるだけでねちょっとね感銘にふけてしまうんですけどね、さまざまな木造とかね、その神護寺っていう、自分も初めて聞いたんですけど、京都の外れの方にあるんですけどね、今度ね京都に行ってみたら、そこの神護寺っていうところもね行ってみたいななんて思ってます。 あとはですね、たまたまあとは自分の家のベランダのに巣箱をちょっとセッティングしといたら小鳥がね卵4つ産んだんですよね。それこの猛暑でね、この猛暑だったら卵温める必要もないしね、孵化するのかななんて思ってますけどね。多分ねちょっと今も孵化してないのでね、もしかしたらダメかななんて思ってるんですけどね。小鳥の様子なんか見てるとね、本当すごく癒されてね和みますね。あとはですね、8月の3日は東京都の白金台でのイベントにちょっとお呼ばれしましてちょっと行ってきたんですけどね。それもものすごい猛暑でしたね。もう夜寝てると皮膚がヒリヒリしてね、熱持っちゃってチクチクして眠れないんですよね。でもねそれ考えると自分が小さな頃も少年時代もねそういった経験があったななんて、そういった感覚になってみると、ね、なんか懐かしい音楽を聴いた時に昔を思い出すように、そういった感覚で あんなこともあったななんてね、思い出しますね。それがねでもねそのヒリヒリするのも尋常じゃなかったですね。3、4日1週間ぐらい痛くてね、本当にすごい日焼けしましたね。恵比寿駅からバスで白金台へ向かったんですけどね、その途中にたまたま北里研究所とかあったりしてね、今ね北里柴三郎さんお札になってますんでね、一万円札になってますからね、あ偶然だなと思ってね、あ今旬な人だなとなんて思いながらね、ちょっとバスで通り過ぎながらねちょっと向かったりして、商店街にはね昔懐かしい射的があったり、いろんなね出し物ありましてね、かき氷がね1杯100円でね、もうすごい 5,6 杯食べちゃいましたね。なんかすごいご奉仕価格でね、白金台もねすごいプライベートじゃねもちろん来たことないんですけどね、なんかすごいセレブなイメージっていう、勝手にね自分はそう思い込んじゃって、テレビなんかの影響を受けちゃってね、そういうイメージがあるんですけど、実際行ってみるとものすごくね下町っぽくて、皆さんもね地元の方々 どこ行っても皆さんいい方なんですけどね、ほのぼのしててすごいものすごくいい感じの雰囲気でしたね。その日もねすごい、あその日はなんかね着物を着てた若い女性が、ね、5、6名いて、ついついね MC でもミス白金台の方ですかなんてねちょっと聞いちゃったんですけどね、なんか着物をね暑い中大変なのかななんていろいろ想像しながら、ものすごくね綺麗な女性たちがね最前列で見ていてくれてね、ついついね目がいっちゃうと歌詞間違えてしまうのでね、通常はサングラスして歌うようにしてるんですけど、ものすごく良かったですね。白金はね英語に訳すとプラチナだと思うんですよね。だから私もついついねこんなとこで歌える機会はね、私もプラチナチケットを手に入れた気分ですなんてねちょっとお話ししてたんですけど、ものすごく雰囲気が良かったですね。篠橋というなんか4つの橋があるらしいんですけど、そこのすぐそばね橋の上っていうか、その高架下っていうところで歌ったんですけどね、ものすごい良かったですね。今日はですね少し時間が押してしまいましたので、この続きは来月になります。今日の歌は、花火大会にちなんで大花火となります。
それでは、そろそろお時間になります。明日は月曜日からしっかりきっちりがっつりきちんと正確に精密に働いて、有意義で楽しい週末を迎えられるように、たくさん研究してたくさん勉強してたくさんスポーツしてたくさん製造してたくさんサービスしてたくさん教育してたくさん育ててたくさんリラックスできるように元気いっぱい張り切っていきましょう。人の悪口を言ったり人をいじめたりせずに、周囲の人と協力して協調して今を大切にして生活しましょう。それではまた来月元気いっぱいにお会いしましょう。最後に今夜の一曲、タイトルはミンミンゼミ。それではまた来月お会いしましょう。
Thank you.